こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大堂文学部の時間。今日もケンジブッチは愛知大学豊橋キャンパスにお邪魔をしまして、文学部心理学科4年生下田風花さん、そして西垣ゆきなさんに会いに来ました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ改めまして自己紹介よろしくお願いします。
はい、愛知大学4年の、文学部心理学科下田風花です。お願いします。
お願いします。
愛知大学文学部心理学科4年の西垣ゆきなです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあということでね、今日は学生2人にインタビューということでいろいろと聞いていきたいなと思いますが、心理学科はね2人とも専攻してると思うんですけど、心理学科ってどういった授業とかどういうことを学ぶか教えてもらっていいですか。じゃあ下田さん。
はい、心理学科ではその行動の変容にどういったこの刺激とか条件がついてきたのかっていうのを学んだりっていうのと、あと2年生から実験とかも自分たちでやってレポートをまとめるっていうのがあったので、自分たちでこう実験をやっていかなきゃいけないっていうのがすごく難しかったなっていうふうに思います。
なんかすごい聞いてるだけでもうチンプンカンプン難しいことやってるなと思ったんですけど、お二人ともやってることは同じ感じなんですか。
今研究してることはちょっと違うのかなって、
はい、ゼミが違うので、
うん、ゼミっていうのは何年生ぐらいから所属しておのおのみんな違うことやってくる感じになってくるんです。
そうですね、3年生からで2年生の時にゼミ面接っていうのがあって、うん、そこで自分がやりたい卒業研究のこととかを話して、じゃあこのゼミの先生のその専攻しているものと噛み合ってるねっていうのを先生方に話を聞いていただいて決めていくっていう感じで決まってきます。
なるほど、まあ、2年生の時になんかいろいろと面接があって3年からみんな研究していくよみたいな感じで、実際西垣さんはその研究ゼミでは何やってるんです。
今は行動分析学のゼミに入っているので、はい、私のその研究テーマ的にはそのマスクつけるつけないでなんか作業効率が変わってくるかなどうかなっていうのを研究してます。
すごい興味深いですねマスクをつけるのかつけないかで、
はい、
それはどういった着眼点でそれを思いついた感じです。
あ、そうですね、なんかマスクに関する論文っていうのはたくさんあって、なんか安心できるとかっていうのはあったんですけど、実験で行動が変わるのかなっていうのが少なかったので、変わったら面白いし、有利になったらマスクもつけたくなっちゃうかもしれないなって思って研究してます、
うん、なるほど逆に言ったら有利じゃなかったらもうマスクいらないやみたいな感じのとか、
あ、そうですね、まあ、どっちがいいか分かったらいいなと思って、
うん、なるほど、ということで研究してるってことですね、
はい、
すごい楽しみですねそれは
それが
卒論みたいな感じです。
あ、そうです。
下田さんはどうですか、何をやってるんです、研究は。
はい、私の研究はゼミの先生はまたちょっと外れちゃってるというか、また路線が違うかなってやつなんですけど、私は AI に書かせた文章をその人間がちゃんと AI の文章だと認識できるのかっていうのをテーマに研究をしていて、
すごい今時なテーマですね。
そうですね、はい、うん、チャット GPT を使ってその文章を書いてもらって、それを被験者の方に見てもらって、それはその人間が書いたものですか AI が書いたものですかっていう質問に答えてもらうって感じで実験をやってます。
なるほど、すごい、もうみんなそれぞれ面白いことやってるんだねちょっとその卒論の発表ちょっと見てみたいなと思ったんですけどまあこんな感じで心理学科でねしっかりと勉強をして、あの卒論もね書いてるお二人なんですけど、この4年生ってことは、まあ、就職活動がね多分終わってるタイミングかなと思いますが、お二人は実際どういった就職先になりますか。石垣さんは。
私は名古屋市役所で行政事務の仕事をします。
はい、下田さんは。
はい、私は学校事務の方で大学とか高校とかの事務の方をやっていく予定です、
うん、はい、まあ、公務員とか、まあ、事務系ということでね、お二人そういう就職先なんですけど、この愛知大学ではなんかそういった就職に関するサポートとかってある感じなんですか。
公務員だと公務員講座もあったり、公務員以外でもキャリア支援センターがすごいの方がすごいサポートしてくださるので、うん、充実してるかなって 思います、
はい
はい、あの西垣さんは今こう公務員に、ね、なるってことで言ってたんですけど、もちろんその公務員講座受けてた感じで。
あ、そうですね、うん、私も受けてたんですけど、あの一般企業とも併願してあの就職活動を行ってたので、キャリア支援センターも通っていました。
うん、それってあの公務員講座キャリア支援センターっていうのは、うん、あの学生ほとんどのみんなが使ってるものなんです。
使う人と
使わない人と
使わない人もいる。
自分からこう行って行けばいろんなサポートをしてくれるけど、まず自分から行かないとやっぱりそのサポートは受けられないので、自分からこうガツガツ行った方が自己 PR とかも一緒に考えてくれますし、面接練習もしてくれたので、やっぱり利用するべきだなって思いましたね。
あ、すごい。そういう大学のね整った制度やっぱ利用するべきですね、
はい、
一人でやるよりはっていう。ちなみにその公務員講座とかそのキャリア支援センターではどういったことを教えてくれる感じです？
はい、と私も実は公務員講座の方は受けてたんですけど、そのキャリア支援センターでまず公務員講座を受けるとどういうことが学べるのかっていうのも聞けたりしましたし、その公務員講座の中では、公務員講座でも専門と一般で、その地方の市役所に行きたい人とその県庁とかに行きたい人でルートが分かれて各自で学ぶことができて、その中でこう時間をこう決めて授業を対面でもオンデマンドでも何回も見直せるようにっていう風に、授業をしてくれていたので復習もしやすかったし、その質問したらちゃんと先生が答えてくれる環境が整ってたので、すごい勉強しやすかったです。
あ、なんだろう、単位とは別でまた授業やってくれるって感じです。
はい、専門のその公務員講座の先生がいらっしゃって、それで教えてくれるって感じだったと思います。
でも公務員講座を選んでるみんなはもう仲間みたいな感じで、みんなで意識を高め合って講座を受けてるって感じです。
そうですね、みんな仲間でありライバルだったので。
まあそうだよね、まあ、難しいところだよね、はい、就職試験っていうのは。けどやっぱその公務員講座っていうのは何年生ぐらいから活動してる感じなんです？やる人は
専門の方は2年生の春休みだったと思うんですけど、もっと早い段階で多分できる講座もあったみたいなんですけど、私たちの時はコロナでなかったのかなっていう感じですね。それ2年生の
ちょっと遅めみたいな、
はい、の終わり、3年生の始まるちょっと前から経済学の方は先にちょっとずつ基本をやっていこうねっていう感じで、授業が1日2時間1時間とかあった感じですかね、多分。
1日2時間1時間が週何日ぐらいやってるんですか、公務員講座？
結構もうほぼ毎日、
ほぼ毎日
最後の方はもうほぼ毎日、この1時間目にこう数学やったらまた別の授業をやったりっていう復習がすごい大変でした、う
ん、あ、なるほど。単位とは別に、まあ、ほぼ毎日授業があるということで、他のそれ使ってない学生からしたらすごい忙しい学生生活だった感じじゃないですか？
そうですね、
はい、もう帰ったら終わり
帰ったらもう一日が終わってるみたいな、
はい、もう帰る時は真っ暗で。
けど実際こうね、無事に就職も決まって振り返ってみるとどうですか、やっぱやってよかったなっていう。
はい、それはもうよかったなって思います。
胸を張って、
はい、
言えます。
はい、
西垣さんも言えます？
言えます頑張ってたのかなって思います、
はい、胸張ってやってよかったなと、
はい。
まあ、就職決まったということでね、今その就職活動の時よりは時間がねできてると思うので、うん、残す学校生活ね、いろんな思い出作ってほしいなと思いますが、これ最後にあの後輩のみんなとかね、これから愛知大学に入ってくるみんなに向けて、その公務員制度のいいところとか、まあ、愛知大学のいいところをね一人ずつ教えてもらって終わっていきたいなと思いますが、じゃあ下田さんからなんか教えてもらえたら嬉しいなと思います。
はい、愛知大学に入って公務員の方に道を進めていきたいなっていう方は、制度もしっかりしてますし、何よりそのみんながこう受けたいっていう人が多いので、そのみんなのこう進み具合、この人は公務員になるためにこういうステップを踏んでるんだよっていう例がたくさんあるし、それをキャリアの方たちも分かってるので、その自分の道を作るときにとても作りやすい大学だなっていうふうに思っているので、ぜひ公務員をこう視野に入れて進みたいって方はぜひ愛知大学に来ていただけるといいなと思います、
うん、西垣さんもお願いします。
はい、私はその就職活動ですごいお世話になった大学だなって思ってるので、就職活動で不安な点もまだある人はすごい 充実している大学だと思いますし、豊橋と名古屋と2つのキャンパスで自由に行き来して、その名古屋でも支援していただくこともできるので、そういったところでもすごいおすすめかなって思います。
ということなのでね、豊橋キャンパスでも名古屋キャンパスでもね、支援制度は使えますので、ぜひとも愛知大学もね、視野に進学先考えてもらえたらなって思います。ということで今日は文学部心理学科4年生の下田風花さん、そして西垣ゆきなさんにね、インタビューさせていただきました。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイライン、アイライン、アイライン、アイライン、
こちらアイライン、アイライン文学部の時間。このコーナーへのお便りは tm6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイライン、アイライン文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。